X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう。
こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントのサポートしているフリーランスです。
こんにちは、関信弘です。ニューヨークから、お話しさせていただいております。普段はスタートアップ投資等をしているんですけれども、最近いくつかイベントを立ち上げて、アメリカでも1月にやっててんてこまいだったんですけれども、つい最近京都でもやりまして、京都の方も2日のイベントということで、全体の指揮をなんと当日も行かない私がやるというかなり無茶な状況でですね、講演をする方、パネリストの人、全部の人にメールをしてですね、段取り等をですね、全部送ってやるというですね、かなり大変かなと思ったんですけれども、当日、地元、現地にいる人をいろいろやってくれて助かって、こういうプロジェクトマネジメントの仕方もあるなということを再認識いたしました。という、ちょっと長めの自己紹介。
長めの挨拶ですね。1エピソード入りましたね。
はい。言ってる最初にはこれがあったなってちょっと思っちゃった
遠隔でね、リモートでね。
とはいえオンライン と、オフラインと両方じゃなくて、イベントオフラインしたんでオンラインがないんで、こっちから見ると時差もあるし、だから前日までがすごい忙しくて、当日始まってからは僕はやること何もないんですね。どんなことが話されてるかも事前の打ち合わせとかしてんだけど、当日にどんなことを話されたかとか、どんな電気がついてるのかとかですね、スピーカーはどこにあるのかとか、椅子はどう、全くわかんない状況で、2日終わって。
それ大変ですよね。イベントこそ現地にいないとね、いろいろマネージできなそう。
一応できるのは、その会場のウェブとかを使っても、会場の写真とかもあるし、使われる椅子とかテーブルとかっていうのも一応、全部個別の写真はあるんですよ。レイアウトも、こういうレイアウトにします。で、懇親会になったらこういうレイアウトに移りますとかってね、一応、図面が送られてくるんですね。だから、じゃあ、ここに、
そうだけど、
入り口を置いてとか、で、もう頭の中で想像するわけですね。これやったときに、こういうトラブルが起きたときに、誰々さんが対応してもらうために誰々さんをここにいなきゃいけないとか、なんかそういうのを、こう、脳内シミュレーションをすごいして、で、その、いわゆるチェックリストとか作るわけですね。で、当日とかも来てくれる人って結構忙しい人が多いんで、その事前のご登壇者へのお願いみたいなやつを作って、そこに何時に来て、何時までやって、それで前に来なかったらここに電話してとかの全部書くんですね。でも2ページ目とかに駅からのこう、Google マップを貼ったりとか、最寄りの一番、で、Google ストリートビューとか使うと、セブンイレブンの下ですとかまで書けるんですよ。だからね、そういうの全部やったんですけど、やっぱね、一定の割合で全く読んない人がいて、
まあそうですね、
当日に、で、僕は当日いないって言ってるんだけど、メールは来て、今日ちょっと、よく言ってないんですけど、何時集合でしたっけ、どこですか、場所、何号館ですかとか言ったやつが、普通にメールは来てですね、全部書いたやつ、これ読んで、当日読んでくださいねってやつを全く読まずに、やっぱりそういうのが来るんですよ。アメリカだとそういうのって結構電話かかってくることが多いんですけど、で、電話だと、ま、さすがに完全時差があるんで、取れないんですけど、そういう人って、大体日本の人だとメールで来るんですね。うん。メールで来てて、で、偶然その時って起きてたんで、スマホで。で、さすがになんかその、送ったやつを見てくださいってちょっと失礼だなと思って、送った PDF をスマホ上でコピペして、それを貼るみたいなことを、してまして、結構ね。
いや、人が、なかなか覚えないっていうかね。アテンション注意が向かないっていうのは本当もうめちゃくちゃ同意で、今プロダクトマネジメントで関わってるプロジェクトとかを通して考えると、いや本当に自分たちが伝えたいことが例えば5個あったら5個でも3つぐらいにそぎ落とさないと多分伝わんないし、そもそも3つでさえ覚えてらんないんですよね。USJ のマリオカートを一緒にいた時に、あそこのとこって何も文字がなくて、この先のマリオカートでやること3つみたいなことって事前のブルームでビデオ見たじゃないですか。でもその3つでさえ、あれ3つ目なんだっけっていう風になるんですよね、乗るときは。
なる。
興奮してるから。 だあのぐらいシンプルしないとダメだなっていうのを思うんで、例えばそれプロダクトとかサービスのみならず、あのイベントの案内にしてもメールのマガジンにしても、あ、これは本当にそぎ落とさないと、こんだけ情報が溢れちゃってる時代だからこそ自分のカレンダーに出ることを忘れる人も多いじゃないですか。そこはね、伝える方の、あの工夫なんだろうけど大変ですよね。
ただ一方でだから逆に言うと、やれることやっとこうと思ってカレンダーとか全員にそのインバイトして一応全部情報入れといてとか、情報もバラバラに送るとどのメールですかみたいな感じになると、ほぼ間違いなく見ずに返事、あの質問してくるんで、
そうですね、
この紙に全部書いてあります。だからもうよく PDF にするってもう意味わかんないじゃんとか思うんですけど、スマホ紙にプリントアウトしないんだけど、でも1個のパッケージになってるっていうことが結構重要だと思ってて、 PDF で1個にして送ってるんで、何かあったらその PDF 開いてくださいっていうのって比較的オペレーション楽なんですけど、それ以外だと、あの送ったメールの10通目ですとか言ってもわかんないじゃないですかとか、特にリプライとかしてる。だからもう一回全部こうやり取りしても、それをまとめたやつを一個に PDF にして、上にサマリーをつけて、タイトルでこれだけやってほしいやつをつけて、で本文最初にブレッドポイント3つぐらいにして、あとは全部こう補足情報みたいな、そんな感じにして、それをなおかつ PDF にして添付の会社で渡すみたいな、そういうことを基本的にずっとしてましたね、その日。要するにもう当日行ってその臨機応変対応することはできないじゃないですか、いないから。だからそういう、まさにそういう形でやっていくときに、あ、確かに PDF とかこれを印刷してとにかく持ってってくださいとかっていうのは非常に使える作戦なんだなと思いましたね。
ワンストップでね、ここさえ見ればっていう構造にするのはとっても大事ですよね。バラバラバラってなると、これはこっちに載ってる、この情報はこっちに載ってるって、まあ、よくサイトとかね、案内とかありがちですよね。
ありがち
です。あれは本当良くないですよね。それも情報設計だなと思う。
一方で、そういうのを全部知りたい人もいるんですよ。シンプルに送ると、それのこれって何ですかってすごい質問してくる人いるじゃないですか。
シンプルだから？
シンプルにすると、補足情報とかなしにしておくと、補足情報を知りたい人って補足情報を知りたいじゃないですか。例えばどこどこに来てくださいって言った時に、え、そこに行く時に何持ってきたらいいですかとか、その時に何がありますかとかっていうのって、気にしない人とそういうの全部気にしてる人みたいなものもいるんで、ディテールもちゃんと後ろにくっつけておくと、一定の割合でディテールまでちゃんと読む人、つまりアジェンダを送るとアジェンダに結構中身が書いてあってちゃんと読んで、あの質問項目とか意見とかが あらかじめ書いてくるような人と、アジェンダを当日開く人とか いろいろいるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
だからやっぱりそこで言うと、あらかじめやっとくやっとくないっていうのの両方に対応できるように、こうその一つの情報をパッケージ化するとかっていうのは結構難しいよねって思いますけどね。
パッケージにしとくのは大事ですよね。ちょっとだけずれるんですけど、同じ統合するっていう意味だと今ふと浮かんだんですけど、最近チケットサイトのピア、日本でね、一番大きい。チケットピア、私よく使うんですけど、チケットピアとか E プラスとか使うんですけど、チケットピアが、あそこはもちろんチケット販売して、告知して販売するっていうところまでやるんですけど、チケットを発券するっていう、そのサービスだけが、なぜか別ブランドになってたんですよ。ピアと別ブランドで、しかも別のサイトで、ドメインで、で買って、チケットを発券します。で、それが紙のチケット でも、スマホの電子チケットでも、その別ブランドのサイトに行って、そこで引き取りをしますっていう、なぜかこう引き取りっていうアクションが含まれて、で、その後、発券しましたねっていうことになるんですね。で、ユーザーから見ると、ピアで買ってんだから、なぜこの発券だけが別になってるのか、本当わかんなかったんですね。意味わかんなくて、名前クロークって言うんですけど。で、それがようやくチケット発券もピアの中に統合しますという案内がこの間来て、で、ユーザーからするとですよ、あまりに当たり前すぎて、そもそも、ブランドチケット発券の時を別にした時から疑問だったのに、ようやくそのピアのサイトの中のマイチケットっていう、まあ、いわゆるユーザーのメニューですよね。そこに入るようになりましたっていうのになって、いや、分けていたのもわからないけど、あるべき姿に戻ったと思うんですよ。で、チケット、まあ、運営する側からしたときに、チケット販売と告知とっていうものと、チケットを発券するっていろんな手段でこう今チケットがあるから、手段が別なものは別サイトとして、多分運営も別なのかもしれないですけど、そうだからやりやすかったんだと思うんですけど、 それはサービス提供側の理論であって、ユーザーから見た時にものすごい不便でしかなかったんですよね。ようやくチケット押さえてよかったなと思います。だからあのチケットであってもいっぱい買う人なんかは何を買ってて、あ、これ発見したんだけどどうしたんだっけ、人に分配したんだっけってもう分かんなくなるわけですよ。でそれが別々になるよりは1個になってた方がいいわけで、ピアさえ見ればね、よくなるっていう、そういうところにようやくまとまった。
そのなんクロークっていった会社ってピア以外の発見もやってるんですか？
いや、それはね、ないとは思うんですけど、ピアが扱うピアライブストリームみたいなの生配信のチケットだったり、あとスマホのチケットは多分他の、なんだっけな、スマホチケットをやってるとこと多分タイアップっていうかコラボしてるんだと思うんですね。そこと歴史システムも連携してるんだと思うんですけど、そういうやつですかね。で、あと紙の発券は、紙のチケットはコンビニに行くので、コンビニ各社と連携してるんだと思うんですよね。
やっぱりそれってまだまだその、ね、まさにユーザー視点じゃなくて、提供者視点でっていうのは多いですよね。だからユーザーエクスペリエンスがどうしてもこう、なぜこの理不尽に分断されてるのかとかいうのはすごいまだまだ多いですよね。
思いますね、本当に思う。まあ、今ようやく便利にはなってきましたけど、例えばスマホのねチケットとかは転売対策のが本当に前面に立っちゃってて、一見楽で便利そうに見えて、例えば UI 弱い人とかには本当にもう鬼門になってたりとか、かえって不便になってるっていうところもあったりするしね。でその複雑になることを連携しやすさっていうのを優先すると、99% 真っ当なファンとか本当に買いたい人が不便被って手間だけ増えて、で 1% は例えば不正とか運営側が楽だからっていうのになると、もう本当9割の人たちが不便被るなっていつも思いますよね。
一方でね、今の話聞いて、その、ね、さっきクロークさんっていうところが発見に特化してるっていうと、実は発見っていろんなチケットとかあり得るわけじゃないですか、ピアが扱ってないのも、うん、だからユーザーからすると発券を全部やってます。例えば発券の中にはその発券ってきっと予約っていうようなところももちろん入ってくるとすると、例えば病院の予約とかの予約表みたいなやつも出てきますよとかみたいな話になってくると、うんうんうん、逆にそのそっち側の方がよりユーザーに近いじゃないですか。その下流なんでダウンストリームなんで、そこが統一の方が実はユーザーにとっていいっていう考え方もありますよね。
なるほどね。
例えばその iPhone とかでウォレットとかってあるとあらゆるものが出てくるじゃないですか。こっちだとすごいチケットにやっぱ使われることも多いから、チケットでそのもちろんプロのそういうお金払ってるようなチケットもあれで出てくるときも多いんですけど、まあ、日本もそうですね。結構入館証とかもあれできたりとかするじゃないですか、
うんうん、ありますね。
だから全部ウォレット入れておくとすごい楽で、それこそ飛行機に乗ってホテルのチェックインがあって、でバスに乗るときもバスもあらかじめ買っておくとみんなそれで行けるみたいな感じになるっていうのはあって、それはなんかある意味発見っていうところに近いところのプラットフォームになってるから、確かにそこだけすごい優秀なインターフェースになってると、それはそれで一つユーザー乗ってみると便利、
うん、
ただなんかそっから、うんうん、ピアなりなんなりっていうののこうユーザーエクスペリエンスが変わらなかったらすごいいいですよね、
うん、
買った、
ね、
これはピアで買いました、これはどこで買いましたっていうのは、発見するときは全部発見側のアプリを使ってピアとコネクトします、何とかコネクトしますっていうと、もうユーザー ID で一回だけ連携しておくともう全部そこで出せますみたいな、うん、なんかそこら辺はやっぱりどういうふうにビジネス作るんですかみたいなところもちょっとあるのかなと思います
けどね。ウォレットみたいにそうですね、本当にプラットフォームで航空券、電車のチケット、それから入場券みたいなのがいろいろな、ピアが使ってないものとか他のとこが販売元は別でそれを受け止めてくれる発見のプラットフォームっていうのはそれはありですよね。
で実際にさっきのその転売防止とかだけじゃなくて不正防止とかも全部そっちのテクノロジーじゃないですか、
うん、
だから例えばバーコードだとスクリーンショット撮って複製できちゃうからスタティックじゃなくて動くとかね、だからなんかチケットが本物かどうかを見るとか、そういうテクノロジーはやっぱ別だから、それイベントを企画してプロモーションして、販売するっていうのと全然違うテクノロジーでありますよね。どっちかっていうと複数のそういうものが一つのインターフェースに統一されない方が問題なのかもしれないですよね。
そうなんですね。ピアの電子チケット多分ピアがやればいいんだと思うんだけど、多分別の会社のを多分取り入れてるだけなんで、そこがねプラットフォームになってくれたらいいと思いますけどね。
そこがね、その意欲的にやっぱりそういうプラットフォームになると思えば、ピアとかいろんなところとバックエンドでユーザー認証してシングルサイン的に使えますみたいになると、途端にすごい使いやすくなりますよね、きっとね。
いや、チケットのやつは私はめちゃくちゃ買うので、この統合は嬉しかったのと、まああと電子チケットはそれがなんか今乱立してるので統一してほしいなとも思うし、スマホ自体がキーになるとかね、なんかそういうサービスと一緒になってほしいなとも思うしね。
まあでもスマホが本当キーになってんなと思うのは、本人認証するときとかもやっぱり PC でなんかサインアップしててもやっぱり本人認証するような KYC とか EKYC とかってそれこそスマホ側に結構映ることが多くて、画面そのこっからあとはスマホを使ってくださいみたいなのが出てきて、バーコード出てきて、でもバーコード当てるとブラウザ立ち上がって、もうそこで専用のビデオとカメラが立ち上がって、でこれからその例えばじゃ あの身分証明書を写してくださいとか、顔を写してこういうふうに動かしてくださいとかってやって、うん、で全部終わると終了しました、また PC に戻ってくださいみたいないう感じで、なんかそういういろんなステップの中にそれこそ PC でやってるんだけど、もう必要に応じてスマホの良ければスマホにこう移るとかですね、なんかそういうのはすごいあの昔に比べるとシームレスにできてるんで、電話したんだけど電話ではできないんで繋ぎ直してくださいみたいな、そういうことはなくなり、こっちはもうなくなりましたね。
うーん、
カスタマーサポートとかにかけても異なるデバイス感っていうのがもうすごいスムーズに切り替わるようになったっていうのはちょっとあって、やっぱりその辺のところはちょっとね、僕はもう日本10年ぐらいいないからそういうところ分かんないんですけど、やっぱりすごいあのよくできてるときはすごいよくできてるし、そういうのに対応してないところは本当電話でたらい回しっていうのはすごい未だに多いんですけど、なんかそこもすごいもう二分化してる感じがしますね。
いや、関さんのお話聞くと、あの電話よく出てくるでしょ。
電話出てくる、
日常生活とかね。私日常生活でもほぼ電話がもうゼロ ないので、電話かっていつも思うけど、そうね、ところ変わればというか電話がメインなところはありますよね、もちろんね。
それこそ最近もう一個相談してる、あるそのオーガニゼーションに相談してるんですね。そこから電話かかってくるんですけど、その担当者が結構いろいろ変わるんですね。そういう人たちはみんな多分リモートにも結構いると思うんで、そこからかかってくるんですけど、電話が取れない時にもよくかかってくるんですね、
うん、
と留守番電話って次かまたでコールバック結構させないとかしても出ないとかっていうのが多くて、そのある特定のところなんですけど、でそうするとコールバックしてもメッセージ残しても返ってこない、で何日かすると違う人にまたそのアサインされ直してまたその人が電話かかったけど、その時ってまた電話番号が違うから、それだと想像しなくてついてなかったりみたいなやつが続いて、いつまで経っても連絡がつかないでそれってそのやってるオーガニゼーションは、全部インディペンデントコントラクターを多分大量に使ってやってて、で案件そのものはなんかもうチケットのケース ID とかあるから ID があるんですね。だから ID があるから ID で行くんだけど、その ID は今誰々にその多分チケットをアサインされてるんだけど、その例えばその人が電話してきて繋がんなかってアップデートされないと何日かすると自動的に違う人にこう多分ケースがリアサインされるんですよね。で多分また電話かかってくるみたいな感じで、だからもうなんかこの案件が今どういうステータスなのか確認したいですって電話かかってきて、そのコールバックすればすぐだと思うんですけど、あのコールバックしても出なくて、でケース ID でメールしてこのケース ID で電話かかってきても連絡がつかないんですって言うと、またなんか何日かして電話かかってくる。でも昨日とかもやっと取れたんだけど、それってもうミーティングの真っ最中でさすがにあの10分ぐらい喋ることができなくて、すいませんけどミーティング終わった1時間後に電話してください。あ、1時間も予定入ってるからとか言って。でもな、まあでも今日中に電話 しますねみたいな言われたんだけど、当然電話
かかってます。まあそういう場合って、往々にして永遠に合わないですよね、タイミングはね。
で、留守電に入れて、この時間なら空いてますとかって留守電にもすごいかなり入れたんだけど、その時間に何もかかってこない。何も連絡がない。で、多分ね、あと来週になるとまた違う人が電話するんですよ。みたいな感じで。
本当なんか不毛ですよね。タイミングを合わせるのと、その人の時間の中に強引に入ってくるのが電話でしょ。それはね、
これがね、もうちょっとそのモダンな、これ多分なんかすごい昔の電話のいわゆる、それでもケースってちゃんと紐付けされてるから管理側はできるんですよ。管理側はこれがアクティブかどうかって分かるじゃないですか。で、この担当したらとかリアサインしますとかって言うと、まさにさっきのピアの話と一緒で、供給者側の論理ではそれで一応ケースがなんかミスったりなんか埋没したりしない、
うん、
でもエンドユーザーからするともうなんか誰に話していいんですか、どこに話してもいつもあのみたいな感じになってるっていう感じ で、ね、
うん、 本当ですよね。あの心象もね、あ、みんな分かってくれてるでしょうなんて、人と生身の人間と話すときってユーザーがそんなに割り切ってはできないじゃないですか。また新しい人、また新しい人っていう風になるからね。そこのだったら別に生の 人じゃなくてよくて、それこそ AI チャットボットでもいいわけですよね。
ああ、そう。
全部分かってくれてるんだったら、その方がよっぽど気が楽。うん、
AI がやっぱり一番ね、最初に来てほしいとか、やっぱそのユーザーかね、レプレゼントとかサポートとかだと思うんですよね。
うん、でもやっぱこうその生身の人と話して信頼関係とか、あ、この人から何かサービス受けたいなとか買いたいなっていうのはもう絶対あって、サポートとかじゃなくて物を買うときとかね、何かを考えるときとか、あの迷ってるときとか、そういうときはもう絶対的に人の方がいいと思うんですけど、
でも最近やっぱりね、その相談できるような買い方をできるとこもすごい減ってきてるじゃないですか、
うん、
だからある意味二極化してるんだと思うんですけど、ね、普通に買うときもほとんどのケースでやっぱ店頭にでもなんか今一つ通じないなと思うようなところだったらもう行かずにそれのオンラインとかで買うじゃないですか。でその時にやっぱりだから店頭に行くなりね、その人に相談して買いたいっていう時にそういうところがやっぱりどんどん減っている。
確かに店頭に行って値段確認して、でその場でサイトで見て、あ、これサイトにあるわって言うと、あの買わないで帰ってくるっていうことはすっごい増えましたよね。持って帰るのも面倒だしっていうのもありつつ、そのサイトでパクって変えて、そのスペックというか仕様だけ見て OK よっていうものだったら全然それで OK で、でもそうじゃない細部聞きたいものとかだったら、やっぱりその人の説明を受けながらっていうのはあるかな。少なくはなったけど、
だから家電量販店とかも典型的だと思いますけど、やっぱりね、10年ぐらい前オムニチャンネルとかっていうのがすごいこうキーワードになった時って、結局店頭に行って接客してもらって買いますと、でも今日持って帰りたくないとか在庫ありませんっていう時に、その家電量販店のアプリなり、ね、EC サイトで買って、で在庫を見て、ああじゃあこれだったら、あの今今日持って帰れますよ、ああ持って帰れないんだったら、ね、e コマース経由で通販で明日届きますよとかっていうのがあって、それはそれで店舗を持ってる利点はあると思うんですよね。でもそういうような形になっているサービスってそんな多くないっていうイメージなんですね。
うん、そうでしょうね。
百貨店とかなくなっちゃって、百貨店ってそもそもがもうね、個別テナントの集合体みたいになっちゃってるところもあるじゃないですか。
うん、そうです
ね。だから今言ってるような形にもならないし、実際には。そう思うとなんかそういう買い方してるものはあんまりない、なくなってきちゃってるっていうか、不必要に時間かけて情報、集めなくていい情報をひたすら集めるみたいなことは結構起きますよね。アマゾンとかで買おうと思っても、こう本気で見ようと思うと、なんかやたら買ってる人はこういうのありますとかっていう情報がむちゃくちゃ多すぎて、ね、買おうと思っても下の方に行くと、こう、勝手に比較表みたいなやつも作られてるとか、で、比較表全部こう押してったりすると、むしろアイロンにはまっていくみたいな。そこから、そこの先にまた別の比較表があったりとかして、最後にこれだと思って決めたら、納品まで3週間でそうになって、だからまた戻るみたいな感じになって、俺はこの辺の中でベストのやつで今1週間以内に来るやつが欲しいんだよとか思った時に、それってそれは解釈してくれないから、それは自分でやんなきゃいけないじゃないですか。
うん、
だからそこがある程度やってくれるんだったら1割ぐらい高くてもいいやとかって思ったりはするんだけど、まあそうはない、そういうサービスはあんまない、そういうサービスが淘汰されちゃってるっていうところあるのかなと思いますよね。
うん、
それはこっちも年取ったからかもしれないですけどね。
ああ、まあね。
要するに時間が余ってて金がないっていうのと、で時間は足りなくなってきて、ちょっと多くてもいいっていうのはやっぱり世代で変わるじゃないですか。
うん。まあその場合、あれあるでしょうね。うん、あるでしょうね。買い物体験ね。
まあ、なんだか今回、今日全く何の脈絡のない会になりましたけど。
ポルシェの話全然しません。ポルシェじゃないや。なんだっけ。F1 の話全然しなかったけど。まあいいや。
確かに。
次回また F1 の話もしましょうよ。
おい。